ボスラジオ。
はい、始まりました。エンボスラジオ、今日は第147回です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、秋ですね。
そうですね、
はい、秋といえば
やっと秋ですね。
はい、何でしょうか。秋といえば
いろいろあるよ。食欲の秋、スポーツの秋、いろいろあるじゃないですか。
違うんですよ、 iPhone の秋なんですよ。
いや、お前好きよね、ほんまにそれ。
iPhone、発売
を
買って、そう、15 Pro 買いました、
うん。すごいよね、その iPhone 好きなやつってなんで、あんな毎年そんな大して変わってないのに買うかなって、俺は疑問でしょうがないんだけど。
それに言うと、2つあって、まず、今年の方が結構変わってるっていうの。
うんうんうん。
充電ケーブル。
あ、そうだね。その、最初ヨーロッパが、
そう、
フランスの中心になって、
ライトニングの使用を禁止したために USB-C になったんで、そうすると何がいいかっていうと、まあ、ケーブルの数が少ないっていうのもそうなんだけど、動画の転送速度とかが速くなるっていう。
そうなんや。
そう。そこがまあ一つ、結構まあ仕事でも使うので、
はいはい。
いいなっていうのがあったので、買い替えたのと、うん、まあ、あと前使ってたやつが、まあ3年ぐらい使ってて、ちょっとバッテリーの消耗があったから、まあ、そろそろかなっていうのと、うん。
なるほどね。
ポイント投資というものがございまして。
なんかお前、それでよく言うてるよな。
そう。まあ、キャリアによっていろんなポイントがあるわけですけど、
うん、
そのポイントを、まあ、ポイントでというか、投資をすることによって、
うんうん、
まあ、単に持っとくよりか少しこうね、まあ、上がったり下がったりするわけですよ。
ほう。
それを僕は3年間、要は携帯買い替えてから、また次買い替えるまで、手に貯め続けてですね、ポイントで12、3万
を
行きまして、で、さらにそこにクーポンつけてまして、つけまして、15万円引きぐらいにして、買いました。
さすがですね、相変わらず。
そうなんです。そうするとですね、今度売るときにほぼほぼゼロになるんですね。要は、
売
ったらその金額、残りの端数が相殺されてゼロになるので、
ほう。
非常にお得な買い方をして、手元に。だいたい定価で買うと23万円ぐらい。
いや、そうよ、ほんまに。高いよ。
だって、マックより高いからね、パソコンよりが。
うん、高いよ、今。
意味わからんでしょ。
うん。
スマホが高いって。
そういや、でもそうなってきたやろね。
なってきたんですよ。なってきたんですが、まあ、とりあえずそんな感じでですね、iPhone 15 Pro 買いまして、結構ね、感動しております。カートです。よろしくお願いします。
秋ですね、と。
はい。そうなんです
よ。秋に私はちょっと久しぶりにちょっとね、お休みをちょっといただけたんで、
はい。
ちょっと京都の実家の方に帰ってまして、
お。
で、うち、実家が伏見区でして、
うん。
南の方なんですけど、
はい。
まあ、伏見稲荷大社っていうのがね、
そう、
ね、千本通りで、まあ、有名なとこなんですけども、
うんうん、
まあ、そこはね、秋はライトアップするんですよ。
そうだね。
すごい綺麗なんね。で、まあ、週末行くと選ぶようになるんで、がっかり名所になってるんですよ。その、
うん、
写真とかではすごい綺麗。海外でがっかり名所って言われて、写真とかで見るとすごい綺麗なんだけど、
うん、
あそこめっちゃ狭くて、距離短いから、ほぼ人になるんですよ、うん。人しかいなくて、あんな絵はがきのような写真絶対撮れないんですよね。
うん。
っていうことで、学会名所になるっていうこともあるぐらい土日は混むので、
うん、
平日の夜に行ったんですよ。
うん、
月曜の夜、
うん。
するとね、もう、あれですね、あそこも日本じゃないんですよ、もう。
ですか？
っていうぐらい、外人しかいないんですよね。うん、
まあ、家はね、その京都はどこでも、ほんとこの前僕も行きましたけど、外国人、
すごい。そうじゃなかった。
ね、
まあ、一緒に行ったんですけど、まあ、何かで行ったんですけど、うん、そのメンバーで、まあ、ちょうどしかも中国の国慶節っていう休暇があったっていうのもあって、もう、アジア人ほぼ中国人で、
うん、
いや、マジで外国人しかいい日やんけって僕らが話してる横を、同じ話してる日本人のグループが通り過ぎるみたいな状況で、もう本当にね、まあインバウンドが戻ってきたんで、まあもちろんね、中国、韓国の人多かったんですけど、欧米系もいましたし、アフリカ系、うん、あとね、インド系の人も結構いたかな。
あ、そうなんよね。それ俺もね、うん、この夏、京都にたまたま行ったんやけど、
うん。
ここはね、感じた。前、
そう。
コロナ前はおらんかったけど、
そう。見かけなかったんですよ。
ね、方が結構おるなって
。そう。結構ね、インド系の感じの方もいて、いや、本当に、いや、まあ、世界に誇る日本の 観光地だったなっていうのを感じた次第でありますと同時に、あ、中国国慶節やなっていうことでちょっと中国が恋しくなった春日です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いや、綺麗だったけどね、まあ、確かに、はい、
うん、まあ結構ね、今ね、円が弱くなってますので、そういったところもあります。
ちょっと、それもありますね。はい。
というところでございますけれども。はい、ということで、前回、あの、というかまあ、ラジオ聞いてもらった方は、ちょっとこう、なんかもうシンポジウム的な感じのね。
そうなんですよね。結構面白かったですね。真面目な話を。
内容はね、結構ちゃんと喋ってるので。
面白かったですよ。僕もう一回聞きましたけど。
はい。割と、あの、聞いてくださった方からは、好評いただいておるところなんですけども。
あ、そうなんですね。
今日は、また、まあ、いつも通りというか、ゲストを呼んで、お話を聞いていくという形に、なっております。ということで、はい、本日ゲストさん、はい、自己紹介をよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。森下純です。前回あれもう何年前ですかね。もう2年前ですね。
2年前だね。2年ちょっと前かな。
はい、うん、に出演させていただきました。はい、現在アフリカでプロサッカー選手として活動しております森下仁洋と申します。よろしくお願いします。皆さん、〇〇の秋ということで、僕は、睡眠の秋ということで、しっかり寝てしまいまして、本日もちょっと収録に寝坊してしまいまして、大変です。よろしくお願いします。
はい、アフリカンタイムで来ております森下仁洋です。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。来てもらいました。もう本当に今ちょっとこう過去の回を遡りながら見てるんですけど、どこだ？あ、いた。
めっちゃ前よ。
2021年4月。
だから、あれ、147回ですね、今日が。
うん、そうそうそう。だから、100
回以上前よ。だって、30回とかやもん。
多分、だからコロナに、うん、前回の多分話ってコロナが出てきて、いけるかどうかわかんないんですけど、なんとかいけましたわ、みたいな話だったと思うんだ
よ。あ、そうだね、そうだね。それでも向こうに着きましたって言って、なんかね。
水しかシャワーが出ませんとか、そんな話を多分してくれてたと思うんですけど、まあ、ジンドちょっと簡単にでいいんですけど、この2年間の歩みを、ちょっと振り返っていただけると、どんな活動をここまでされてきた感じなんですかね。
はい、ありがとうございます。そうですね、2年前、ガーナに着いて、もう2年以上前になるのか、もう、ガーナに初めて着いたのが、2021年の、あれが、多分3月とかだった気がするんで、
うんうんうんうん、
で、まあそこで、初めて、西アフリカのガーナというところのエブスワドワープス FC というガーナの一部のチームと契約したタイミングで、
うん、
メンボスラジオ一発目出させていただいて、
うんうんうん、
でここからもう早2年過ぎて、エブスワドワープスは2シーズンプレーし、で、去年、あ、もう今年か2023年の頭に、首都アクラにある、アクラグレートオリンピックスというチーム、一部のチームにまた移籍して、
うん、
で今シーズン終わって日本帰ってきたという感じなんですけど、だからもうガーナでも2シーズン半、もう3シーズン近くプレーして、
うん、
まあ今ちょっと、日本に一時帰国してる、感じです。
なるほど。この今ですね、これは非常に貴重な音源なんですよね。確か、神道がガーナでプレイしたのは確かに日本人初？アジア人初？なんかそんなんだった記憶をしてるんです
ね。ガーナはアジア人初めて、契約、プロ契約でしたね。はい。
で、実際3シーズンですかね。まあ3シーズンにわたり活躍と。いうことだと思うんですが、まあそのね、成績については本人思うところがいろいろあるかなと思うので、そこはぜひ後で聞きたいと思うんですけども、この3シーズンをもう率直に一言で振り返るとどうですかね。自分がガーナについてから想像してたあの青写真と実際3シーズン戦い切った今っていうのをこう比較すると、どういうところにギャップだったり、またあの手応えだったりっていうのを感じてますか？
そうですね。間違いなく選手として、人としては成長しているのかなって。で、それぞれ、その年、その年に、掲げた課題、うん、ゴール、目標はクリアできている、んじゃないかなと。ただ、まあもちろん、全部が全部理想では、的ではなくて、
うん、
例えばピッチ上で、じゃあスタメンで全部、試合に出て、
うん、
活躍してチームを優勝にとか残留し、導くとかっていうところが全部じゃあ 100% 達成できたかというとそうではないですし、
うんうんうん、
それ以外の部分でもサッカー選手以外の活動も含めて、できたことできないことたくさんあるんで、
うん、
まあ、それらを今日ちょっと 話しながらまた振り返っていけたらなと。
なるほど、ありがとうございます。じゃあ率直にこう、なんか聞いてるとポジティブな部分、ネガティブな部分、どちらもあったような、まあ2年間、そして3シーズンだったかと思うので、ぜひちょっと1シーズンずつ聞いていきたいななんていうことと、あと同時に、まあ、首都に動いたっていうことなので、人道はガーナで2都市で生活したってことになるのかな？
そうですね。はい。
ちょっとそのあたりの、まあ、多分ガーナの地方都市になるのか衛星都市なのかわからないけど、まあそこと首都っていう、まあ2カ所を経験したっていう、このあたりの生活の様子なんかも聞けたらなと思うんですけども、まずその最初のシーズンを戦った時っていうのは、こう何かこう目標に掲げていたことっていうのは何かあったりしたのかな？
そうですね、ありがとうございます。まず、契約したチームが、うん、ケープコーストブサドアスっていう、まあ、名前の通り、うん、ケープコーストっていう都市に、
うん、
ホームタウンに構えているチームなんですけど、
うん、
ケープコースでどの辺かって言ったら首都アクラから西に大体車で3時間半ぐらいですね、170キロ弱ぐらい行ったところにある、うん、ところで、まあ、日本で多分イメージしやすいのが、
うん、そうだな、
感覚的には結構瀬戸内海の、感覚が近くて、うん、岡山とか、うん、そうです、広島みたいな、こう一応観光地なんですよガーナの中、うん、でガーナは昔、うん、イギリスの植民地時代だった、うん、植民地だった時に奴隷貿易ってすごい栄えていて、うん、その奴隷の貿易のその港がいっぱいあるのがケープコースト、
うん、
港町なんですけど、
うん、
そういうふうに、まあ、一番栄えてるわけではないけど観光地として栄えてる、うん、まあ、港町みたいなとこに、うん、まあ、住みました2年間。
なるほど。
で、まあ、チーム自体も、伝統があるチームで、すごく、うん、情熱的なサポーターがいて、
うん、
で、まあ、なんていうんですかね、その、首都ほど大きくないんで、その、サポーターとの距離感っていうのもすごく近くてですね、で、僕自身も行ったばっかりだったので、
うん、
すごいみんな、こう、初めての、まあ、ア、う、ジ、ん、ア人、外国人が、チームに来てくれたっていうので、まあ、盛り上がってくれて、
うん、
ただ、まあ、1シーズン目、後期から加入したんですけど、
うん、
まあ、結果から言ったら2部に降格しちゃったんですね。
うんうん、
で、まあ、僕は、結局、後期から加入したんですけど、そのビザの関係とかで、
うん、
なかなかその、デビュー戦が、後半の方になっちゃったんですけど、
うん、
で、まあ、チームも全然勝てなくて、うん、僕が、まあ、チームにこう定着して試合に出始めた頃にはもう降格が決まっちゃったみたいなチームで、うん、ちょっと残念だったんですけど、でも、うん、まあ、ガーナの一部でデビューはできて、うん、サポーターの人ともこう仲良くなっていけたっていう風な、まあ、まず始まりのシーズンでしたね。で、
なるほどね。
うんうん、まあ、コロナが1年ぐらいあった後だったので、
うん、
僕としてもこう、うん、シーズンを、まあ、のリズムを、こう、体の中で、こう、また、こう、蘇らせるというか、
うん。うん。
に試合して、オフで練習して、また試合でっていう、サッカー選手としてのリズムっていうのを、久しぶりに、こう、まあ、思い出しながら、
うん。
半年近く、いいシーズン目は、うん、まあ、プレイできたんで、あ、そうだよね、サッカーがある生活ってこういう感じだよなっていうのを、なんかこう、思い出したシーズンでしたね。
なるほどね。ちょっとぜひいろいろと聞いていきたいんだけど、まあそういったちょっと田舎町の、まあ観光地的な、そして瀬戸内海っていうと、まあ人道の地元だし、こう、ね、なんとなく、こう、もしかしたらそういったところのシンパシーを感じる部分もありつつだったんですけど、ぜひ聞きたいのはですね、やっぱ初のアジア人プレイヤーっていうことで行ったっていうことで、初めから歓迎されたのかな。やっぱその人種的なものとして、やっぱり彼らも初め、まあ首都ではある人、アジア人会ったこと足りてるかもしれないけど、そういった都市に行くとね、なかなかアジア人そのものに出会ったことがないっていう人たちも多いような環境なのかなっていうのを想像するんだけど、その辺のところ、その人種的なところの壁だったり、ヤップみたいなのっていうのは感じずに、こう、すんなりこう受け入れてもらえたようなところがあったのかな。
そうですね。1シーズン目は、まあ割とそこは、まあみんななんかどっちかって言ったら、こう、人種的な、こう、まあ言ってみれば差別みたいなよりも、こう、うん、攻撃というか、なんかこう、は外国人がうちのチームに来たみたいな、
うん、
方が斬新な存在だったっていう感じで、まあ、チームのサポーターとか、チームの選手たちに受け入れてもらったんですけど、というのも、うん、まあ、僕が加入して、終わったシーズンで、
うん、
ーズンに優勝したチームにも、ブラジル人選手が加入して初めて、うんうんうん、でこの選手が、まあ、ブラジルの世代別の代表に選ばれたりしてた選手で、
うん、
有名なあのいい選手だったんですけど、
うん、
これも入ってきたせいでその、まあそのまあ、僕だけにフォーカスは当たんなかった、こう注目が分散してたっていう意味ではあんまりなんかこうやや言われることはなかったんですけど、まあ、うんうん、で彼とそのスポーツ番組とかで彼とブラジル人選手と森下仁道みたいな感じで、
うん、
こう取り上げられたりしてこう比べられてるのは結構なんかこう、まあピッチ上で思ってた結果が出せてない僕からしてすごくこう歯がゆいというか悔しいと思ってました、
うんうん、なるほどね。やっぱりそのくらいそもそも外国人選手ってのが珍しかったんだリーグ全体として。
アフリカ籍のアフリカ大陸外の選手、まあ、もっと言ったらその肌の色が違う選手は僕とそのブラジル人だけだったんで、
そうです、ね、うん、その中でやっぱり悔しさっていうのはやっぱりアスリートとしてはやっぱそう大きくくりとしての外国人の助っ人選手っていう見られ方の尺度の中で言うと、まあ、人道の中でやっぱ結果的には結構悔しい部分がやっぱそこにあったんだ。
そうですね、まあ、ただ1シーズン目はあんまりこう焦らず、うん、まあ、そのサッカーのシーズンを経験するのも久しぶりっていうのもありましたし、
うん、
ザンビアの経験もやっぱり大きかったんで、その、
うん、
そこがあったから、まあ、環境に適応するのも時間かかるだろうっていう割とその焦りはなかったので、まあ、2シーズン目以降から、うん、まあ、が本番だろうなっていう感じで1シーズン目はとりあえず慣れるっていう感じでやりました。
どうそのクラブの、まあ、人道なんかは、まあ、ザンビアでももちろんプレーしてるし、もっと言うとそこも前はね、インドネシアでプレー経験もあったりとか、そういったところもいろんな環境の中でサッカーしてきてるけど、まずそのチームの置かれてそのプレーの環境面みたいなところ、まあ、クラブハウス、グラウンド、設備とか、そういったところも含めて、そのサッカーを取り巻く環境っていうのはどうだったのかな。
そうですね、ザンビアの時と比べたら、まあ、確実に、まあ、規模感的にも、まあ大きいチームだったので、まあ、お給料的な話も全然、うん、ザンビアの時は多かったですし、
うん、
僕を迎え入れてくれる例えば、普段普通の選手ローカルの選手ガーナ人の選手だったらクラブハウスに住んでたんですけど、まあ、外国人ということで、まあ、ホテルをずっと、の一室を借りて、そこで生活はさせていただいてたりして、
うん、
まあ、迎え入れようという努力はこうクラブ側がしてくれてたんで、そこに対してあまり文句は言えないようには、まあ、してましたね。で、
なるほどね。
とかは正直、
うん、
まあ、やっぱりこう牧場にちょっとこう毛が生えたぐらいのレベルの、うん、ところだったので、まあ、すごくいいとは言いづらかったですけど、
うん、
ホームスタジアムは、国立競技場で、うん、まあ、日本でいう、言ってみたら、ね、その国立競技場ぐらいの、レベルの、
うん、
なんで、そこは結構楽しみで、毎回いい環境で試合はさせていただいてました。
なるほどね。だからそんな1シーズン目を経て2シーズン目に入るわけだけど、これはもともとそうなのかな、契約としては単年契約でいったのかな。
そうですね、ただその1シーズン目の半年が終わって、もうとりあえず僕は違うチームに、まあ、ガーナがどんな感じかっても知りたかったので、そこからもっといいチームにガーナ内で移籍したいなと思ってたんで、
うんうん、
違うチームに、まあ、移籍しようと思ったんですよ、
うんうんうん、
だからもうその2部にも降格することが、決まってたんですけど、
うん、
まあ、これいろいろ、まあ、またちょっとあってですね、
うん、
まあ、まあ簡単に言うと、うん、僕らは、シーズン降格圏で終わりましたと、
うん、
でもその降格一緒に争いをしたチームが八百長試合をしたんですよ。もう誰が見ても分かるような、うん、最後の試合したんですよ、
うん、
逆転でもう競ってて最後、うん、8対0か7対0かの試合で押したんですよ。で、それが全国、もう世界中に放映されたんですよ。もう YouTube で引っ張ってきたらみんなわかると思うんですけど、
うん、
とんでもない試合でしたね。もうゴールキーパーが、はいどうぞみたいなゴールをもう3回ぐらい許したりして、
うん、
で、これはやばいんじゃないかっていうので、もう具体的に結構バッシング食らって、
うん、
で、うちのオーナーも、いや、人道、来シーズン2部になって、の順位が終わったけど、高学年で終わったけど、そのチームが絶対制裁食らうから、
うん、
だからそこのチームが制裁食らったら僕らが残留するから、来年は一部でやるから、うん、もう一シーズン一緒にプレーしようというから、うん、僕の言葉を信じて、まあ、一部でプレーするんだったらこのチームで契約しようっていうので、
うん、
延長して日本に行ったんですよ、
うんうん、
で、一部でプレイするだろうと思って、いろいろニュースを見てたら、結局、お金で、まあ、儲けされて、そのチームが。
うん。うん。
うん。で、まあ、一部で、そのチームが残留しちゃったんですよ。結局。
うん。うん。
結局は二部でプレイすることになって、帰ってきたら、話違うじゃんと思ったけども、契約しちゃったんで、僕も。
うん。
まあ、二部でプレイしたと。まあ、二部で、まあ、アフリカで、ね、二部でやれることもなかなかないんで、もう、これももう人生の糧としようっていうので、経験に、ネタにしようっていうので、二部でプレイしましたね。
なるほどね。じゃあ結構その、なんていうのかな、人道の思惑っていうか、人道の手の届かない範囲で、まあ、日本だったら考えられないような出来事だと思うんだけど、結構その辺をこう受け、まあ今もね、これも経験の糧としようっていう、まあ思考に至るまでって、どうなのかな、葛藤だったり、そういったものって、なかなかこう自分が消化するのに時間かかったものなのか、もうアフリカはそういうとこだっていうふうに、もう、まあ過去の経験も踏まえてね、
うん、
あったから受け入れられたものなのかっていうのはどうなのかな。やっぱ人道の場合はアスリートだからさ、やっぱり。
はいはい、
そのあたりってどうなのかな。
まあもう、まあ僕あんまりこうネガティブに考える方じゃないんですけど、
うん、
まあもう特にアフリカなんかも本当にもう毎日毎日がハプニングで、
うん、
もうね、その計画的に、計画できることがほぼないんで、
うん、
まあ、今回の2分にその当時なっちゃったのもしょうがないなと思って、もうそこでやるしかない。まあポジティブに捉えたら、まあ2分に行ったからこそ、まあ、リーグ全体のレベルは低くなるんで、
うん、
まあ自分の出場機会が増えるだろうとか、
うんうん、
ポジションに捉えていって、もう出るしかないなっていうので、まあ、行きましたね。
だからなるほどね。やっぱその辺のこのハート的な部分っていうのは、まあ一番冒頭に、まあこの3年、3シーズン戦って人間的にも選手的にも成長したっていうことだと思うんだけど、これはあれなのか、ちょっともうちょっと踏み込んで言うと、もともとやっぱそういう性格だからそうできた。まあ、これまでの経験とか、あるいはそういったところの、積み重ねからそういう思考に至ったのかっていう、どっちだと思う？
そうですね。僕、まあやっぱアフリカに行ってより考え方が進化したなっていうのはやっぱ思っていて、
うん、
まあ、例えば一つ例を出すと、こう、結構僕、日本にいる時から逆算的に考える癖があって、うん、まあ、計画的に計画を立てて、うん、例えば、中学生の頃から僕はもう筑波でサッカーをするっていうのを決めてて、そのためにじゃあ高校は、じゃあ、サッカーよりも勉強で行った方が確率が高いなっていうので、中学校に行って、
うんうん、
まあ、入れたんですけど、まあ、そんな感じで客観的に結構考える思考ではあったんですけど、アフリカに来て、定着するっていうことがいかに無駄かっていうのを分かったので、うん、日本で頑張って、本当に、もう明日生きるお金がない、今日生きるお米 がないみたいな。だから今日生きていけないと、うん、もう死んでしまうみたいな状況の人が、まあ、まあ、割といて、で結構その日その日を一生懸命生きるっていう、うん、まあ、加算的なこう生き方をするんですよね。今日、うん、今一生懸命。それって結構素敵だなと思って。
うん、
今、まあ、僕が言ったのも、その逆算的な計画っていうのも大事なんですけど、毎日毎日を一生懸命生きる、目の前のハプニングとかに対して、それを自分なりに解釈して、
うん、
成長の糧にするっていう加算的な、まあ、考え方のハイブリッドができるようになったのはアフリカに行ったのはでかいなと思いますね。
なるほどね。やっぱりその環境的にそういったことができないとある意味生きていけない。まあもちろん人道が食う飯がなかったっていう話ではもちろんないと思うんだけどね。まあやっぱそこは大きかったんだね。じゃあ。
そうですね。やっぱり目の前のことに一生懸命向き合った結果がまあ今とかその未来につながっていくっていうのはまあ事実なんで、
うん、
まあそれもね、そのああうまくいかなかったで諦めるんじゃなくって、どこをこう自分なりにこうポジティブに解釈するかっていう訓練は日々なんかアフリカでできたんじゃないかなと思います、
ね。なるほどね。まあそんなタフな経験をされて、いよいよ同じチームで、まあ2部っていう環境でプレーするっていうことになったと思うんだけど、うん、実際まあ一部と、まあ日本でもね、
エンボスラジオ。